まどかとまさこのホットなひとときへようこそおいでくださいました。今日もオリジナルゴスペル風の響きをご紹介したいと思います。今日のパーソナリティは
まどかと
まさこでお送りします。
今日はですね、はい、風の出てくる曲特集ということで、はい、風の響き2週からお送りいたします。はい、最初の曲はダビデ前田さんの風の響きを聴いていただきます。
聴いてください。
私はですね、あの人生最大の風というか嵐というか、
あの
パトモスですよ。あの一緒に来ましたよね。あのギリシャのエーゲ海ですかね。
そのあれジャンタルクのようでしたよ。
行きはですね、大したことなかったんです。帰りはもう暗くて、雨が降ってきたんですよね。エーゲ海がすごく荒れて、あの船がですね、右左と揺れるんですよ。そこでですね、あの私は行きはちょっと酔ったんですね。で帰りはもうお薬飲んでたので、はい、私はもう目がプチッと冴えてですね、で見回したらまさこちゃんマグロの
私
寝てましたね。
もう起きれない。
みんな寝てましたね。
もう寝てるっていうか、こう
横倒れてる。
倒れてる。
あの床の上に倒れてる人もいっぱいいましたよね。
もうどうしようもなくて。で身の置きところがないっていう。
ずっと目が、こうランランと開いててですね。そして前の方で、船のこうへさきの方でですね、男性が何人かこう立ってですね、手を挙げて賛美してるのが見えたんですよ。まだ賛美の働きが本格的に始まる前の話だったんですけど、それでですね、私も、もう寝てるのももったいないと思ってですね、こう前の方に出て行ってですね、こう男性の頭を見ながらずっとこう両手上げてですね、仁王立ちって言われたんですけど、賛美してたんですよ。でもすごかったんですよ。
あれもう沈没するかと思いました。
そう、私は初めて体験したんですけれど、波ってですね、特に夜は真っ黒なんです。それでまるでこう山が押し寄せてくるように、
それでほら、周り何にもない
わけじゃないですか。そう。だから左右からですね、山がぼわーっとこう、押し寄せてくるっていう感じだったんですよ。で、そこでですね、全身波をかぶりながらですね、両手を上げて賛美してるときにですね、私はなんかすごい世界にいる、モーセになったごとく。
波を沈まねえか
なんか言うの。それでですね、賛美してると波が沈まるんです。それでみんなもやめてですね、
これで私もね、横たわって言いながら聞こえてきまして、うわーすごい歌ってるとか思いました。
それでですね、みんな休憩してると、またしばらくするとすごい波になるんですよ。 それでですね、もうずっともう何分ぐらいですかね、ずっと両手を上げて賛美して立っていてですね、そしてホテルに着いた時はですね、全身こう波をかぶってですね、塩を置いてましたけれど、でも水も滴るいい女になってですね、あれ以来水ぶくれになったまで今に至る。
今のはひょっとしたらエーゲ海の、
そうなんですよ。ちょっと針でつつくとですね、エーゲ海の水がピヨーッと。
それは知らなかった。それでは次の曲に行きます、はい、サリーさんですねの作詞作曲、ノアの祈りをお聴きください。
私の思い出エーゲ海なんですけれど、雅子ちゃんは風って言うと何がありますか？
やっぱりね、私のこう実家というかですね、
はい、
それが栃木県なんですよ、
はい、
で栃木県、まあ、群馬県は上州って言うんですけど、
はい、
そこは何て言いますか、ご存知ですか？
上州は上州から風
カラッカ殿下とカラッカ殿下。
雅子ちゃんとカラッカ
殿下私カカ殿下じゃないですよ。
あ、そうですか。
カカ殿下じゃないんですけど、はい、やっぱりね、空っ風がすごいこう砂が舞い上がるような風なんですよ。もう今ぐらいの時期からもう風が強いですね。
そうですよね。うん、私も関東来てですね、うん、初めてその空っ風っていうのを体験したんですよ、うん、愛知県はそういう風吹かないんですよ、
ね、あの空っ風ってお肌に良くないの全然持ち肌にならないの。
え、どうして？
だって風が水分をこう奪っちゃうから。
あ、そういうことですか。
乾燥肌になる。
砂が顔にいっぱいついて、
それもあると
効果になるかと思ったら。
ならない。
ならないんですか。
よくない、よくない。
はい、じゃあ次の曲を聴いていただきます。エルサレミユミさんの風よ響けを聴いていただきます。続きなんですけれど、空っ風というと、 有名な。
やっぱりほら、上州だと、はい。そうですよね。小柄地文次郎。文次郎、文次郎。
国定忠次じゃなくてですか。古すぎますか。文次郎も古い。
おねえねえ、もう国定忠次は本当でしょ。
そうなんです
か。あれがあれですよ、ほら。赤木の山も今夜限り
です。古いですね。文次郎というと、うん、おでんの串みたいなのを加えてる。
あれ長いね。あれ爪楊枝だったんでしょ。
いや、わかりませんけど。
あれをピュッとかなんか。
そうそう、武器にしてましたよね、あれ。ね、昔は、ね、高田小口とか知ってます。もっと、昭和初期の。
高田小口って、何だ
高田光吉の黒のまたたびものは衣装が綺麗だったんですよ。
ああ、でもあの時ってね、もう綺麗、ね。
そうなんですよ。
で、旅人。退屈男も、ほら、すごい衣装綺麗じゃないですか。
いつの話してんの。
皆さんすいません。ついつい私たちの子供の頃に。
昔はまた旅物でも衣装綺麗なんですけど、文次郎の時からリアルになったんですよ。だから傘も破れてたでしょ。で、マントみたいなのもボロボロだったでしょ。だからリアルになったんです。で、また旅から旅へと行くので、また旅って言ってたんです。
そう。また旅の意味ってそういう意味
で。なんだと思
って。私、お衣装のことまた旅って言
う。また旅って衣装コスプレですか。
ヤクザさんがこう着るようなああいうお控えなすってってやる
時
の、
あれがまた旅っていう。ああ、じゃあそうじゃなくて、また旅に行ってっていうことで、また旅物、
はい、
ということです。
また勉強になりました。はい、次の曲になります。
淵野翔子さんのリバイバルの風を聴いていただきます。はい、
新しい地へと出て行こう。この街から進んで行こう。神の言葉を持って、多くの民があなたに立ち返る時が来る。待ち望む死の時を賛美しつつ、
風を聞いていただきました。ですね、またたびといえばですね、猫にまたたびって知ってます？
あ、そうですよね。
猫に、この猫の具合が悪い時にお薬の代わりにもなるんですよ。それでですね、
それで薬効効果があるんですか？
なんか猫の体にいいんだと思うんですね。それで前にライオンがですね、またたびの木に体をぐにゃぐにゃっとこう擦りつけてる写真を見たことがあって、猫科の動物にはみんな聞くんですって。知ってます？またたび。
いや、見たことないですよ、私。
またたびの木ってあってですね、それで、
どのくらいの大きさなんですか？
いや、木はちっちゃなの買ったんですけど、大抵粉末なんですよ。で、舐めたりかじったりしたんですけど、人間には。
まどかさんの効果。
いや、私には効果がなかったので、多分私は猫ではないなんて人間だろうなと思ったんですけど、宣教師がですね、アメリカの宣教師のお家に猫がいるので、それをお土産に持ってったんですよ。そしたら初めて見たみたいで、これは猫の 麻薬だってびっくりしてですね驚いてたんですけど、
なんかリラックス効果があるんでしょうね、やっぱりね、
そうですね、はい、じゃあのリラックスの曲、次の曲ですね、太田エリサさんの風の響きを聴いていただきます。最初 の、 あの態度と同じなんですけれど、
はい、
最初のダメで前田さんの方はひらがなで、はい、太田エリサさんの方は風の響きの響きが漢字なんですよね、
そうですね、
ところでリラックスといえばですね、あの風の話からだいぶ変わってしまったんですけれどでもこれから風のシーズンで、何か対策とか考えてますか。
私ねやっぱりほら生姜が体にいいとか、あのゆず茶に入れて、
はい、
飲んだり、とにかくこう体が温まる、温まるものをいただくように。
私はですね、甘い飲み物ってあまり好きじゃないので、あのコーヒーが好きです。
そうかそうか、マツコさんコーヒー
です、でも昔はですね、昔ってついこの間まではちゃんとコーヒーをあのドリップでやってたんですよ、ここのちょっと面倒になってですね、インスタントを使ってるんですよ、まあ、やっぱりあんまり美味しくないなと思ったんですけど、この間、美味しいインスタントコーヒーの入れ方っていうのをテレビで見たんですよ。
銘柄はどうであれ、
多分そうだと思うんですね。
それ
で、あのコーヒーの粉を完全に溶かすという意味で、カップにコーヒーをまず入れますね、インスタントコーヒーを入れて、それをお水で溶かす、で練るの、そして練ってですね、よく溶けたらそこにお湯を入れるだけ。それで
粉っぽさがなくなるのか
しら。そうそうすると、なんか本当のコーヒーの味がするっていうことでちょっと試したんですよ。で、私どっちかっていうと味落ちなんですけどでも甘いよりは美味しいかなと思って、
やっぱりこう風味とかも
違うんですね。そうなんですね。ですからここのところそれで飲んでるんですけれど、ちょっと今度試してみてください、
皆様もぜひお試しいただいて今年の冬を乗り切りましょう。
はい、はい、美容にもいいと思います、
あっという間の時間になってしまいました。皆様今日はいかがでしたでしょうか。ゴスペル風の響きでは皆様からのお便りをお待ちしております。ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。それではまたお会いいたしましょう。明日のパーソナリティは浜別さんと清水さんと山中さんです。それではさようなら。